FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。担当は高齢者包括支援センターの高橋洋平です。よろしくお願いします。本日は在宅療養について大仙市にお住まいの佐藤雅子さんにお話をお伺いしたいと思います。佐藤さんは訪問看護師の経験があり、またお母様を自宅で介護し看取りをされたご経験をお持ちです。今回はそれらの経験から在宅療養についていろいろお聞きしたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
早速ですが佐藤さん、在宅療養という言葉は私には聞き慣れないものなのですが、簡単に教えていただけますか？
はい、高橋さんはお元気そうに見えますが、もしご自分や家族が病気や障害を抱えて生きていくことになったら、どこでどんな生活を送りたいと思いますか？
病気や障害を抱えてですか？そうですね、漠然とですけれども病院や施設で過ごす期間があっても自宅に戻れたらいいなと思いますね。
そうですよね。高橋さんに限らず、自分や家族が病気や障害を抱えた時の生活について具体的に考えていらっしゃる方は少ないと思います。でも人は誰しも 100% 健康で生活し続けることはできませんよね。年齢が若い方も高齢の方も病気や障害を抱える可能性を持っています。
そうですね。現在私や家族は健康ですし、イメージが湧きませんが、確かに病気や事故に遭う可能性ありますよね。
はい、そうなった時、在宅療養をされる方やせざるを得ない方も増えてくることと思います。在宅療養とは、病気や障害のケアをしながら住み慣れた自宅で生活していくことを言いますが、実際は家族が病気や障害を持った時に介護者として直面することが多くあると思います。
佐藤さんはお母様を自宅で介護されたんですよね。
はい、亡くなってもう2年ですが、怪我や病気を抱えた母親を介護サービスを利用しながらですが、仕事は続け、基本は在宅で介護をした経験があります。最後は寝たきりで自分で食事を取ることができず、管を経由しての栄養を行っていました。
そうだったんですね。では実際に在宅療養を支えたご経験から今だから伝えられるというようなことはありますか？
はい、まず病気になった時は入院されることがほとんどだと思いますが、今病院は病気を治療する場所ということで、昔と比べると入院の期間は短くなっています。自宅に戻る際は体の状態に合わせて生活を組み立てたり環境を整える必要がありますが、病院での生活と自宅での生活は違うものだと考えてもらいたいと思います。
それはどうしてですか？
治療のための環境が整い、24時間医療者のいる安心な病院での生活をそのまま自宅に持ってくることは困難だからです。自宅では介護者と本人の両方に無理のない生活を送ることが基本であり、病気治療中心よりも生活の維持が大切なこととなります。
介護者と本人の両方が無理をしては続かないということですね。
そうです。病気や後遺症、障害を抱えて自宅で医療的なケアや介護ができるかと不安になるのは当然ですが、退院になったということは本来いる場所にも帰ってきたということです。時間の使い方を別の方向に発想を変えてほしいと思います。必要な薬や処置は外せませんが、やり方も楽な方法を相談しながら工夫しましょう。また今は介護保険はじめさまざまなサービスの利用が考えられます。
時間の使い方や介護サービスなどちょっとイメージしづらいのですが、
はい、自宅ならではの自分たちらしい過ごし方を大切にして、 不安なことではなくて楽しいことを探そうみたいな感じです。介護サービス計画の中心はケアマネージャーさんですが、訪問看護というサービスはそんな時手っ取り早く頼りになりますよ。経験豊富なケアマネージャーさんは上手に訪問看護を活用し不安の解消につなげてくれます。
それはどのようなサービスですか？
訪問看護とはかかりつけ医の指示のもと看護師が自宅に訪問してその方の病気や障害に応じた看護、具体的な例としては点滴注射や医療処置、痛みの軽減や服薬管理など、またさまざまな総合的な相談にも応じてくれます。24時間365日の体制を整えている訪問看護ステーションであれば、必要時は夜でも訪問も相談も可能なので安心です。もちろんケアマネージャーさんと連携して行う仕組みです。自宅で最後を迎えたいという希望に沿った看護なども行ってもらえますよ。
自宅に看護師さんが来てそのことをしてくれるんですね。知りませんでした。
それと先ほどかかりつけのお医者さんのことを話しましたが、入院時の主治医とともに地域のかかりつけのお医者様を持たれることをお勧めします。入院時の主治医はより専門的に病気の経過を見てくださるでしょうが、地域のかかりつけのお医者さんはより身近で生活の総合的に把握、お互いに紹介状を通じて連携し合っています。サービス利用時に必要な書類なども待たなくてもお願いしやすいというメリットがあります。
そうですね、かかりつけ医を持つことが大事だということが初めて分かりました。
ええ、状態が変化したけど入院するほどではないとか、高齢者のケースで本人が入院を拒否しているときなど総合病院の先生では対応できないことも多いですので、かかりつけのお医者さんの存在はとても大切です。在宅療養では往診が必要な時などいざという時に備えておくことも大切です。入院あるいは専門的な検査が必要になった時は病院に紹介してくれます。
なるほど、状態が少し不安定な時わざわざ病院に行くのも大変ですからね。往診という方法もあるんですね。すごく勉強になります。
そんな風に聞いていただけて嬉しいです。それともう一つ、自宅に戻る際ほとんどの方がケアマネージャーさんやその他専門職の方と打ち合わせを行うことと思います。必要なサービスなど相談した時、サービスを使わなくてもそれくらいなら私ができますというように思う方も多いでしょう。でも専門職の方と十分に話し合いアドバイスなども聞いてほしいと思います。
やはり介護する方は自宅に様々な方が来るのに抵抗もありますし、自分にできることはやってあげたいって思いますよね。
私もそう思った時期もありますが、自宅でのスタートの時の生活がその後のサービス調整の基準になってしまいがちです。そこで無理をしてしまっては続きません。自分の経験から考えると、初めは多めにサービスを導入して一定期間過ごしてみて自分でやれるという自信が出てきてからサービスを減らす方がいいと思います。自宅で利用するサービス費用は施設利用が10万円以上はかかるのに対して多くてもその3分の1程度で済みます。
初めてなのですから介護者は無理をしてはいけないということですね。費用の面もなるほどと思いました。
また自宅での生活を組み立てる際、ぜひ介護者ご自身の気分転換の時間といいますか、介護から離れる時間も初めから設定しておくことをお勧めします。自宅療養を支える方、支えられる方、双方に良い影響がありますよ。
ありがとうございます。それでは次に在宅での看取りに関してポイントやメリットを教えていただけますか？
はい、ポイントとしては介護者が覚悟をすることと、先ほどお話ししたかかりつけの先生を持つなどの備えだと思います。よく聞く訴えの中で何かあったらどうしたらよいかという言葉がありますが、見守るしかできない時があります。命は限られており、いずれ死が訪れるのは自然なことなのだという覚悟は重要です。 在宅での看取りのメリットとしては、亡くなる方を病人としてではなく家族の一人として自然な生活の延長上でお別れができたということでした。その分思い出や絆が深まった感じがします。一緒に看取った娘に人の命のリアルを見せられたことや、本人の思いに添えたという達成感もありましたね。
なるほど、経験者だからこそのアドバイスというような感じがします。それでは最後に佐藤さんから皆さんにメッセージをお願いします。
はい、そうですね、私は職業柄他の方よりも抵抗なく在宅で介護や看取りができたのではないかなとは思います。これからもっと多くの人が自宅や介護施設など病院ではない場所で看取りができた方が良いと考えているわけではありません。それぞれの方が望む終末期を過ごせるようになることが一番だと思っています。そのためには比較的元気な時から亡くなることを含めた関連の事柄について避けて通れない問題として話題にする時間を持っておくことは、いざという時や方向性を決めなければいけない時に参考になると思います。
本当にそうですよね。誰もが死を避けることはできないわけですから、自分のこととして今から考えることが大事なんですね。今日初めて聞く話がほとんどでしたが、あっという間に時間が過ぎてしまいました。今日は在宅療養について佐藤雅子さんをお迎えしてお話をお聞きしました。佐藤さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りいたしました。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。
2BMFM こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。873@FM花火.com 873@FM花火.com ファックスは 0187-88-8249 0187-88-8249 です。